タラブロ。
はい、始まりましたダラプロです。今週もよろしくお願いします。ということでドルフィンです。はい、前回トモキンがお送りしてくれましたがね、久しぶりに、本当久しぶりのトモキン会だったし、なんかね、前回も冒頭で言ってたけど、俺がテーマ曲の話をしたらさ、なんかムズムズしたらしくて、自分も話したいということで、はい、ちょっと前回はお譲りした形にはなるんですけれど、まあ、もう早々に前回の分はトモキンがお送りするということが決まっておったので、我々の中ではね決まっておったので、まあ、先週分はもう俺は収録しないとということで、まあ、なんだろうな、こうダラプロドルプロをこう、ね、収録しない週がこうあったわけで、でその1週間があっただけですっかりダラプロを撮るということをもういつも以上に忘れておって、なので通常だとこの放送は9月26日の金曜日、午前9時に、配信されるはずでありますが、これちゃんとお送りできてるでしょうか。今収録しておるのが、その前日の25日の夜8時です。そう。なので、これが今収録をしてだね、30分ぐらい話すとしようよ。ね、これを収録終わったら、今、だいたいね、こうルーティンとしては、これ今、ご存知の通り、俺 iPhone を左手に持ちながらね、なんだろう、こう、受話器のあたりを、口元に持ってきて話をしておりますが、でこれで収録を終わって、でこのファイル自体にのファイル名をつけて、でトモキンに LINE で送ると、まあまあそれが9時ぐらいとして21時ね、ちょうどそうだ、配信の12時間前にトモキンにお送りしますので、そこから12時間後には配信されてるかどうか、まあ、いつも以上にこれ配信できてたら、ちょっとトモキンを褒めてあげていただけたらと思いますが、はい。それでね、前々回に、このダラプロ、ドルプロでお伝えしたように、9月の十何日 ?15 日ぐらいかな。土曜日。何日だ、ちょっと待ってね、調べようか。そう、土曜日、さっき言ったよね、9月26、27の13日か、13日の土曜日に、我がかな、俺が応援してる名古屋グランパスの応援をするために岡山まで、はい、日帰りで行ってきました。で岡山でファジアーノ岡山っていうサッカーのチームが今今年から J1 に上がっておって、なんだったら今名古屋グランパスよりも順位が上にいてだね。でグランパスは6月ぐらいから勝ってないというようなね、こんなもう下手したら J2 落ちるでっていうような位置にいるわけよ。でね、ちょっと応援行かなあかんなと思って、そのファジアーノ岡山のスタジアムのJFE 晴れの国スタジアムっていうのかな、岡山駅から20分ぐらい歩いていくところで、試合開始が何時だったっけ、7時か、夜の7時なんだけど、そんな名古屋グランパスサポーターが座れる席っていうのが、ゴール裏の席の多分500席ぐらいしか与えられてなくて、で自由席なのね。で3時ぐらいにから、じゃあ2話か、なんかその列 を形成しないといけないということで、これはでも3時、まあ行こうと思ったら行けたんだけど、せっかく岡山行くんだし、俺ご存知の通りさ、就職した時の最初の赴任地が岡山で、23歳から30歳、2000年から2007年までのこの7年間岡山にいたわけで、で最初の2000年から2003年までが一人暮らししてて、で2003年の途中から結婚してね、嫁と住むようになったんだけど、まあその岡山時代の友達とちょっと久しぶりに会いたいやんかと思ってね、でちょっと酒でも飲もうやみたいな話で昼飯食いながら、でもちょっとその3時には間に合わせるにはどうしようかなと思って、じゃあグランパスサポーターの友達にちょっと俺の分も席お願いねというおね依頼をしまして、たださ、新幹線、俺のイメージだと岡山って片道5000円のイメージがあったんだけど、その J ウエストカードでも、 J ウエストカードっていうかな、エクスプレス予約か、エクスプレス予約でも今6300円して往復で1万3000円ぐらいするなと、おや、ちょっとこれは若干俺の予算がとか思ったんで、じゃあそうだね、日帰りじゃない、鈍行で行ってみようと。最初は高速バスで行こうと思って、大阪駅から岡山駅までの高速バス3時間半ぐらいで着く高速バスがね、3000円ぐらいなの、その JR が、運行してる高速バスで。でもね、でそれを予約したんだけど、そこの日が3連休の初日で、で3連休とかそういう連休になると、その大阪の中国道っていうね、大阪のね、中国池田っていうとこから始まる中国道が、その先の宝塚ってとこで必ず混むから、こう予想通りの時間には進まないなというふうに後から気づいて、で一旦それキャンセルをして、で鈍行で行くことにしたんです。でまあ我が家からまず新大阪まで出まして、で新大阪を7時50分ぐらい発の新快速っていうのに乗ってね、新快速っていうのが、まあ、15分に1本こう出ておりまして、でだいたい1時間ぐらいで姫路ぐらいまで着いちゃうの、わかる、姫路、兵庫県のね、姫路で、だから7時50分出て、で、ね、9時過ぎぐらいに、で兵庫県の姫路の先の相生っていうとこまで着いたわけよ。でその相生から今度は本当ホームの向かいに山陽本線っていうのが来てて、それがどこ行きやったかな、福山行きか、広島県の福山行きみたいなのが出ててね、ただ2両編成だったの。まあ運よく座れたからよかったんだけど、でそっから1時間半で岡山駅まで着いた。でそれで着いたのが結局10時40分か。だから7時50分に出て10時40分、まあまあ3時間ぐらいをずっとね、1976年のジャイアント馬場っていう文庫本を、そう、今年の正月に買った文庫本、800ページある本を、そのでも3時間で読めたのが250ページでさ、まあ途中ね乗り換えもしなきゃいけないからちょっとね、ずっと読み続けれなかったけど、でもこうね、結構集中して読めた。すげえ楽しかった、面白かった。何が面白かったってさ、1900何年のなんとかっていうシリーズで、まあその年の話じゃなくて、そもそも、まあ今回の場合ジャイアント馬場はどういう選手でみたいな話があってね、俺全然知らなかったんだけど、みんなもさ、ジャイアント馬場って、まあそもそもプロ野球選手でね、ジャイアンツのピッチャーだったっていうところまでは知ってるでしょ。で、怪我をした。で、その怪我っていうのが、シャワーを浴びていて、転んで、その右肘をガラスで切ったからっていう、ここまでは多分有名な話だと思うの。俺も全然知ったし。ただ、俺知らなかったのは、実はジャイアント馬場は、その、ジャイアンツ時代にその怪我をしたんじゃなくて、実はジャイアンツからトレードされてた。太陽に。これ知ってた？めちゃめちゃ 俺びっくりして、お、我がベイサーズのね、前身である太陽ホエールズに、実は在籍してたんだよ。で、その、トレードしたんだけど、されたんだけど、怪我をして引退せざる、なんか、引退せざるを得なかったっていう風なことで、まあ、太陽では投げることはなかったんだけど、それで引退をしたんだって。もうこれの情報だけでもさ、あの800ページある中の、いや、読んだ甲斐があったなっていうので、まだまだ今の200ページ、250ページぐらいだと全日本プロレスを、まだあの旗揚げする前の話、まだアメリカに修行行ってて、みたいな、そのような時代、はい、まだまだなんだけど、まあね、結構、すごい読み応えがあって面白い本なんでね。はい。これもうちょっと面白いです。これおすすめ。で、ごめん。話があるやな。で、岡山着いて、で、岡山の、友達と会ってね。結局どこで行ってガストで、3時間4時間か。ずーっと飲みながら、ピザとポテト食べながらね。懐かしい話をこうしてたわけなんですけれど。で、で、ちょっと、何杯飲んだか、俺7、8杯飲んだよね、ガストで。で、そのちょっと、若干千鳥足と、若干頭痛はしながら飲みすぎてね。で、そのサッカーの会場に着いて、で、実際、まあ、自由席なんで、その待機列を俺の分取っといてもらったんで、で、そこに入らせてもらって、で、まあ、実際こう、自分の席を確保してね。で、今度そのスタジアムの中をいろいろ売店とか行ったりね、で外へ出て、ちょうどその日はさ、倉敷市フェアかな、倉敷市デーか、でうちの嫁が倉敷の人なんで、でなんか倉敷市ブースでさ抽選会をやったの、ガラガラので、ガラガラの抽選をやったら、あれなんか、そうガラガラを抽選をするにはなんかアンケート、ウェブアンケートを答えなきゃいけなくて、でウェブアンケートを答えて、ガラガラの抽選をしたらさ、もう並んでる人はそのファジュアの岡山のユニフォームを着たサポーターだらけよ。グランパスのユニフォーム着てる人なんかほんとチラホラしかいない中で、俺、一等が金色で、そのファジュアの岡山の選手の、サインが入ったサッカーボールがもらえる。でもこれ結構もらえたら嬉しいやんか。なんか、サインはね、サインはそんなだけどっていうので。で、二等が、銀色の玉で、サイン色紙なんだって。で、あとはなんかいろんなグッズがもらえるっていうので。で、全然こう当たんねえから、俺ほんとそろそろ当たんじゃねえかなと思ってやったら、俺銀色の玉当てちゃって、カランカランカランカランってすげえ、なってさ、おめでとうございますって。で、サイン色紙なんですけど、どの選手がいいですかって選ばしてくれたのね。なんだけど、俺知ってる選手2人しかいなくて。江坂っていうミッドフィルダーね。この選手はもともと、カショアレイソルとかさ、ウラレッツとかにもいた選手で、結構有名な選手なんだけど。で、もう一人が一味っていうフォワードの選手で、これガンバとかにもいたから知ってて。あとキーパーのブローダーゼンっていう選手も知ってたから、この3選手の誰かがいいかなと思う、もうすでにもうなかったの。で、あと唯一知ってるのが、背番号がね、23番やったかな、24番の、ちょっとね、Jリーガーにはあんまりいない、頭がさ、ちょっとハゲかかってる選手なのよ。こう、前の方からね。で、その選手、藤田選手って言うんだけど、その藤田選手が気になったから、その選手が知らないのよ、こう、イメージが。だから、藤田選手くださいって言って、俺、藤田選手のサイン色紙をもらって帰ったわけなんです。はい。でもね、なんかこう、すごく、その日はちょっと出てなかったんだけどね。まあ、怪我をしてるのかな。でもこう、藤田選手、後で調べて割と人気がある選手らしくて。はい。ちょっとファジュアの岡山、スペース、藤田でちょっと調べてみて、J リーガーにはあまりいないような、ほんとちょっと、前から、ハゲかかってる選手なんだけど、いい選手らしいんでね。はい。藤田選手を応援してあげてください。ということでね、その日は、1対0で、グランパスが勝って、はい。喜んで帰れまして、帰りはね、新幹線で、はい。帰ってですね、はい。よかったなと思えた試合でした。ということで、この間お伝えしたね、はい。岡山、鎮はないな。でも、お土産屋さんもね、もう、 夜9時半ぐらいかな、試合終わって何にも空いてなくて、はい、何も買えず、岡山っぽいとこも行かず、昔の友達とガストで飲んだっていうだけの、はい、話でした。本当はね、大好きだった一銭、カタカナの漢数字の1に千人の千って書いてる一銭っていうね、このすっげー俺大好きだったラーメン屋さんとか行きたかったんだけどね、はい、そんなとこも行けず、岡山名物も食べず、はい、はい、帰ってきましたということです。でね、そうで、今年秋に、もう秋か、11月かな、岡山マラソンっていう、あのフルマラソンに本当は出たかったんだけど、倍率がね 1.8 倍、あのこのフルマラソンの中では超低い倍率、だいたい大阪マラソンで5倍ぐらい、神戸マラソンで3倍ぐらいと言われてるんだけど、その 1.8 倍の低倍率のマラソン大会に2年連続外れてるというね、岡山から超嫌われてるんだけど、なんとだよ、なんと、2026年、来年の3月1日に行われる東京マラソンに当選しまして、こすげえんだよ、おやったんだよ。もうほんと10年以上応募し続けて、で、今年の倍率が 12.1 倍って、ほんと市民大会、市民マラソンの中では一番の倍率を誇る東京マラソンになんと、ドルフィン、はい、当選しました。で、俺なんかつって東京マラソンって東京駅スタートして東京駅に帰ってくるイメージがあったからさ、まあそれで、まあ、あのよく知ってる市川に泊まりゃ、あの一本で来れるからと思って、で市川でホテル取ったんだけど、なんかいつの間にかコースが変わったみたいで、なんとスタートが都庁新宿まあまあ総武線乗ればね一本で来れるんだけど、30分弱か、朝、まあそれか30分弱かけて、まあ行くことにはなったんですが、もうがぜんね、ちょっとここからマラソン、はい、の熱が上がってきて、昨日も実はちょっと仕事休み取って一人でハーフマラソン走ってたんだけど、当初3月8日その東京マラソンの翌週のね、にある琵琶湖マラソンっていうのに出る予定で、もうエントリーしてお金も払ってたんだけど、本来は大体ね、一回エントリーしてお金まで払っちゃうとキャンセルはできないんだけど、なんかその琵琶湖マラソンに関しては、まあキャンセルというよりも、まあ応募者多数で締め切ったんだけど、もし自分がこうキャンセルとか出れなくなった場合、他に、出たい人がいたらその枠を譲ってあげるっていう制度があって、譲れるっていうね。ただ、お金はお金が返ってくるんじゃなくて、そのランネットっていうマラソンのポータルサイトのポイントで返ってくると。じゃあ次のエントリーの時にそれで使えるらしいんだけど、で1万5000円分が1万5000ポイントぐらいで返ってくるらしくて、ね、一旦3月8日の琵琶湖マラソンキャンセルしたら、もうすぐにそう出たいっていう人が、出てきて、で俺の分を、まあ、その人に、まあ、譲る形でね、で俺は1万5000ポイントくらいが返ってきたんだけどさ、そうなると、まあ、ずっと組み立てていた、3月までのマラソン大会のスケジュールをちょっと組み直そうと改めて思って、で当初は3月8日だから2月の大阪マラソンか京都マラソンのフルマラソン出ようかなと思ってて、で、できれば京都マラソンが2月の15ぐらいだったかな。なんか2周目なんで、そこだと、琵琶湖マラソンまで中3周挟めるんで、まあ3周あれば、ね、疲労も回復するだろうしということで、まあ最悪大阪マラソンだと中2周できついけど、とは思ったけれど、ただ、3月1日になったことで、その、京都マラソンだと中2周、大阪マラソンだと中1周でのフルマラソン連戦になってしまうので、これはちょっときついなと思って、まだあの、当選発表しておらず、実は明日、9月26日に大阪マラソンは当選発表の日なんだけど、もう、当選したとしても、俺はもう、これは、出ない、と決めました。 で2月はなんかのハーフマラソン、1周目か2周目にハーフマラソン出るのを決めました。まだ具体的なレースは決まってないんだけど、そうやってステップ レースを踏みたいなと。であと1月は、1月の18だったかなにある、大阪である高槻、国際ハーフマラソン、高槻ハーフマラソンっていうのに出ます。高槻市ってとこにあるね。それはもうそれでロードのレース1個出ようということで、1月と2月にハーフマラソンを2本挟んで本番東京マラソンを迎えようと思ってます。でだよ、そうなった時にここからです。はい、今目標としておるのはまず10月の5日に私が住んでる大阪府豊中市にある豊中である、マラソン1個出ます。これは難しいんだけど、前言ったかな、19キロくらい走るやつなんだけどね。はい、で、12月の、何日 ?10 日 ?11 日やったかな、に、ある、違うな、14日にある奈良マラソンっていうね、まずフルマラソン、これも決まってます。でだ。その翌週の12月21日にあります、兵庫県の三田市の三田国際ハーフマラソンか、これにまあトモキンとかが出るっていうんで、まあ、一緒に出るような話をしておったんですが、まあ、実はまだエントリーもしてないんだけどね。ここ連戦になる、連戦になるわけよ。フルマラソン走った翌週にハーフマラソンで、ほらここで怪我とかして東京マラソン出れなくなる方がもちゃくちゃ嫌だなと思いましてね。ここはもう本当疲労を回復させなきゃいけない場であるので、トモキンにはまだ伝えてないんだけど、ちょっとサンダー国際ハーフマラソン出ないとこうかなと思ってるんです。だからトモキンはね、あのドルプロ聞いてくれてるんで、もしかしたらこの放送を聞いて、おいおいドルフィンと話しちゃうやんかと思ってるかもしれないけど、そういう事情なのよ。東京マラソン当たっちゃったからさ、やっぱり東京マラソン頑張りたいから、ちょっとそのためのしわ寄せが、サンダー国際ハーフマラソン出ないということで、はい。ただ、関東近郊のダラプロリスナーさん、そしてドルフィンファンの方がいれば、ドルフィンちょっと応援しに来ない？沿道に。そう。沿道に来てみない？あのね、じゃあ、どうやって応援すんねんっていうのがあるんだけど、マラソン用のね、アプリで、応援ナビっていう、はい、応援ナビっていうアプリがあるの。それを、こう、ダウンロードすれば、まあ、その当日、東京マラソンの当日、ドルフィンの、ゼッケンナンバーをこう、入れるか、ドルフィンの本名をこう入れると、今どこを走ってるかっていうのがリアルタイムにこう地図上に出てくるの。出てきてそれが動いていくわけよ。ドルフィン、ドルフィンじゃないけど、ドルフィンっていうのがこう徐々にこう動いていくのね。途中からスタートしてさ。水道橋通るから。そう。水道橋通るんだよ。で水道橋通って浅草の辺通って、っていうんで、また東京に戻る、東京駅に戻るみたいな、あれが見えるんで、ちょっとドルフィンさん、はい、当日どんなウェア着るか、まあ、名古屋グランパスのユニフォームは着るんだけど、赤いユニフォームじゃなくて金色のユニフォームは着て走ろうと思うんだけどさ、まあ、こんなん着て走るっていうのはまた何らかで お知らせするし、ちょっと応援とかどう、みんな東京マラソン、はい、あんまね、みんな興味ないと思うよ普段ね、ないけど、これを機にさ、ちょっと興味持ってもらえたら嬉しいななんて思うんですが、というので、あれ？やばい。全然さ、プロレスに関係ない話。岡山遠征と東京マラソンの話でも23分話してますけど、大丈夫ですかね。だから、プロレスは若干したね。ジャイアント馬場の、はい。太陽にいたっていうね。そう、今日話をしたかった話っていうのが、この間さ、ニュースで見たんだけど、星野源の、京セラドームのコンサートでだったかな、まあ、電子チケットがトラブルでなんかね、自分の席が分かりづらかったみたいな話が ありまして、まあ、まあ、チケットね、紙のチケットからこう電子チケットに移り変わっていくのが、なかなかこうプロレス業界って電子チケットを取り入れてるところってあんまない気がするんだけど、俺も今までで一回だけだな。何年前？ 2 年前か。2023年の1月の8日かな。後楽園ホールのノア、まだ千葉に家があった時に、確かジェイクリーが初めてノアで試合をし、稲村だったかなとシングルした日かな、午前のやつを見に行った時が、確か電子チケット、ローソンチケットの電子チケットで入ったぐらいで、あとはもうずっと紙のチケット。まあ紙のチケットは何がいいってさ、後で話ができるでしょ。あれよ。まあただ、その紙のチケットってね、ビールで濡れる可能性があるんで、気をつけなきゃいけないんだけど、ね、濡らされてしまう。特に、ドルフィンの目の前に持ってくると、ビールで濡れてしまう可能性。まあ、これは乾かせばなんとかなるでしょ？でしょ？テルイさん。ね、なった？なったのかな？もうちょっと、本当これはね、お詫びしてもしきれないぐらいなんですが、まあ、詳しくは、何回か前の、西船橋会をお聞きいただければありがたいんですが、あれはどっち？うちの方に入ってんのかな、シューティングスターラジオの方に入ってんのかな、濡れたやつは。ちょっと俺も聞けてないんだけど、恥ずかしくてね。はい。まあなんですが、そのチケットで、まあ言ったら、昔はさ、そもそもこうピアとかのああいうチケットじゃなくて、その大会ごとの、写真、レスラーの写真とかが入ったチケットで、何列目とかいうところだけこうスタンプが押されてたりするような感じだったと思うんだけど、まあこれは90年代後半ぐらいからかな、まあ2000年代入ったぐらいからかな、まあ、チケットピアミッド、機械的なチケットに変わっていって、さらに今2020年代ぐらいからは電子チケットになってというところで、やはりね、この間の星野源のチケットトラブルのところでは、のヤフーのさ、例えばコメント見ていると、そもそものもそんな話じゃなくて、やっぱり紙のチケットの方が思い出に残っていいとかさ、まあそもそものね、ちょっと論点が違うんだけど、まあそんなコメントがたくさんあってね、確かにそれはその通りなんだよね。その日付が入っていて会場名が入ってたりとかさ、例えばコンサートだったらコンサートタイトルがあったりとかね、プロレスだったらそのシリーズ名が入ってたりとかするわけで、で昔の全日本だったらそのシリーズに出場してる選手の名前が全部書かれてたりもしてたわけでしょ。それに越したことはないんだけれど、やはりね、まあ電子チケットは電子チケットなりのこう何、いい面もあるわけで、まあアクセス過多になってしまうっていうのはさ、まあしょうがない、まあしょうがなくはないけど、でもその日そこでそれが QR とかが読み出せないんであれば、俺いつもやるのはさ、 J リーグとかってもう俺全部電子チケットなんで、まあ、事前にね、まあ、電子チケット買っといてスクショ一応して持っていくわけよ、不安だから。まあそうさえすれば中入れるし、なんでそれみんなしないんだろうとか思うんだけど、その星野源のやつに関しては、それを読み込んだ時に初めて自分の席がわかる仕組みだったのかな。ただその自分の席が分かる紙が出てくる、その紙が出てこなかったみたいなところで自分の席が分からなかったと。ただ他のとこ行ったら自分の席が分かったというところでね、言うたら場内はそんなにトラブった様子ではなかったらしくて、混乱もしなかったみたいなんだけど、なんか報道の仕方によってなんか電子チケット良くないんじゃねみたいな、こうね、ネガティブ報道に変わってしまったらしくてさ、なんか電子チケットをダメな方向に持って行かせたいのかなっていうような思惑も感じるわけなんだけど、でもものすごく便利で、ただその形として何かね、半径みたいな形で残したいんであれば、もうそれ販売してあげたらいいんじゃないかなと思うんだけど、皆さんどう思う？そこって、実際はピッとさ、それした方が楽だしさ、簡単でいいと思うんだけど、じゃあ自分の席っていうのが分かるわけなんで、 そのシリーズ、昔のようなさ、古典的な、あんな半径みたいなので、そこの、何月何日とか、で、特別リングサイド、何列目何番みたいなのを、例えばスタンプで押してあげたりしてね。で、それを、まあ、それをゴムで押してあげるのか、まあ、印刷してあげるのか別だけど、で、それを半径みたいな形で、500円ぐらいで売ってあげたらいいんじゃないの？だって今、チケットピアとかのさ、システム料とかで、結局あれで1000円近くなんだかんだで取られてるわけやんか。でも QR にすることで発券手数料とかいらないんであれば、欲しい人はそれを買えばいいわけで、で、さらにお得感が出るだろうし、なんかそっちの方がいいんじゃないかなと思うんだけど、そんなんしてみません？皆さん。簡単にさ、今やったパソコンでさ、そんなフォーマットなんか作れるわけでしょ？そんな、例えば G1 クライマックス2025みたいなんでさ、どこだ？大阪、エディオンアリーナ大阪っていうの。で、あとは、何列目みたいなのだけ、ポッ打ってあげて、ね、パソコンで打ってあげて、印刷だけしてあげて、ちょっといい紙でさ、印刷してあげたら、そういう500円とかで、プロレス会場でのさ、500円なんかさ、ちょっと安く感じるやん。実際、ね、そんな紙、印刷した紙500円なんかすごく高いだろうけれど、でも、それ自体を500円で販売しようとしたときに、その会場での500円なんかすごく安く感じるし、思い出もにも残るものだから、まあ、言ったらね、そこに人をつけなきゃいけないから、で、あと何枚ぐらい売ったらペイできるだろうっていうのもあるだろうけれど、なんだかね、原価もそんな高くないだろうし、一個システム組んでしまえば、システム組むほどじゃないよね。だからプリンターとパソコンさえあればいいわけで、めっちゃいいアイデアだと思うんだけど、これ、どう？っていうのと、前々からやってるさ、プロレスアプリに、そういう半券機能を持たせてだね。ずっとそこに溜め込んでいけるっていうのもあったら楽しいよね。テルイさん、その後どうですか？あの、プロレスアプリ作ろうみたいな、なんか意気込みを以前なんかおっしゃっていただいたかと思うんですが、その以降、ちょっとその、進捗をお聞かせいただければありがたいです。はい。まあまあ、でもね、なんかそういうプロレスアプリみたいなのがあれば、そこに、いろんな団体の半券みたいなのが、こう集まっていくっていうのも面白いだろうし、ね、この電子的に残るっていうのもいいし、ね、そういったアナログで紙で残るっていうね、ちょっとそれって、実際取り組んでみたらどうなの？やってたりするかな？なんかね、そう、アナログ的に何か言ったっていう証拠が欲しい。でも、それって、今までは、まあ、半券だったり、あと、パンフレットか。ね、パンフレット、昔だとさ、ゴムスタンプみたいなんで、ね、対戦カード押してくれてたのが、まあ一つ、その日の思い出だったりするんだろうけれど、まあ手軽にね、なんだったらそこに、その日の対戦カードなんかも印刷されたら、めちゃくちゃ嬉しいよね。まあパンフレットが売れなくなるっていうのもあるかな、そこ、反面。でも、パンフレットはパンフレットだし、そっちの500、それに500円の価値付けするんであれば、対戦カード入れることでね、もっと価値が出るのであれば500円、600円ぐらいでもいいかもしれないです。600円、700円いいかもしれないよね。だからそこを、そう、対戦カード入りだと、もし高くなるでもいいだろうし、なんかね、そんなんを入れてもいいんじゃないかなと思いますが、ちょっとそんな、はい、プロレス団体の、はい、提言です。そう。いや、ちょっとね、その話がしたかったんだよね。あとは、なんだろう、本当はね、一番は今日したかったのはさ、もういっか、もうちょっと時間いいオーバーしても、あれ、いつ、なんかプロレス世界ランキングっていうの発表されたん知ってる？昨日だか今日になんかプロレス世界ランキングっていうのが発表されてて、これ何？ 500 人ぐらい、500位ぐらいか、発表されてんだよね。で、まあ、これちょっとさ、英語だから、俺英語そんな得意じゃないしさ。そんなっていうか、全然得意じゃないんで、その英語で書いてるからあれなんだけど、その これなんていうところ、PWI っていう、これはね、アメリカンプロレス雑誌なのかな？ が発表した、トップ500を発表してます。まあ、勝敗記録、優勝、チャンピオンシップとか、大きな、なんだこれ、大きな確率、レス、プロモーション内の名声、全体的なレスリング能力で、評価期間としては2024年8月1日から2025年7月31日まで、この1年間からでの活躍ですると。で、まあ、1位はコーディー・ローズです。コーディー・ローズ？ローゼス？はい。これちょっと、はい。2位がジョン・モクスリーです。はい。で、日本人で行くと5位に後藤弘樹が入ってます。これ日本人トップね。で、11位に岡田和親。ああ。まあ、10位がウィル・オスプレイも入ってます。で、17位に竹下幸之助。うん。で、26位、小沢。うん、これ、ノアのトップだよね。で、27位に内藤哲也。うん。31位に辻陽太。38位、斎藤淳。これね。うまくね、今翻訳ソフト使ったんだけど、うまいこと翻訳されてたからです。57位、高木慎吾。あ、で、56位に健太もいた。あー、いたいた。60位、小島さとし。小島この1年間何かやった？すごいね。この小島すごい。で、63位に中村慎介。70位、藤田康生。72位、海野翔太。77位、石井智弘。80位、棚橋博。79位には、AJ スタイズがいるな。87位に、斎藤麗。90位、清宮海斗。が、100位以内かな。はい。まあまあ、新日のは、かな、あと竹下がやっ、うん、すげえ上に、これは AW での活躍もあるんだろうね。まあでもほぼ、まあじゃあそれでいくと斎藤ブラザーズはすごいな、 よく入ってるね。うん、100位からだろ、あ、青山優馬、青柳優馬だな、これな。115位、118位、樋口和貞。126位、柴田勝頼。127位、安西優馬。163位、鈴木実。166位、宮原健人。175位、中島勝彦。177位、杉浦徹。178位、成田蓮。182位、大岩良平。184位、日高郁人。ほう。日高行くと。またなぜ。188位、丸藤直道。204位、武田正史。うん。228位、青木真也。236位、稲村良樹。251位、櫛田。253位、遠藤哲也。うん。262位、山下里奈。うん。まあまあ、こんな感じでね。多分出てくる PWI で検索したらすぐ出てきたんで。まあ、うん、まあ、後藤博、まあ、この1年で言うと IWGP のヘビーを、防衛し続けたからかな。すごいね。後藤が1位なんだね、日本人で。で、まあ岡田はね、もう今あっち AEW だっけ、あっちやってるし、で行くと竹下のこの評価ってすごい高いよね。17位、まあ日本と、まあアメリカでの活躍っていうので、まあ、純粋に日本だけで行くとこの後藤と小沢、内藤、まあ、内藤がこの1年なんか特別っていうのはあれだけど、やっぱり小沢の評価っていうのが高いね。後藤高すぎだけど、小沢なんかこの高いのは嬉しいな。で、やっぱこうね、 新日勢が多い中でこの斎藤ブラザーズがこう 上位に来ているで、あと60位の小島聡ね。そう、小島聡何したっけ今年。なんか最近いろんなね、永田裕二のゼアチャンネルとかしか見ないけど、あ、なんかあれか、新日だけじゃなくて今結構いろんなとこ出てるもんね。まあそういった意味ではこの第三世代がもう頑張ってるっていうところもね、まあいい評価なんだろうな。で、棚橋がさ、まあ引退をするから、まあ80位なのか、だけど、もうちょい上でもよかったのかな、なんて思います。はい。はい、なんだっけ、シューティングスターラジオのスポンサーをされているコンビクトさんからね、この棚橋とのコラボをした T シャツが出てよって、これが結構欲しいなと思っておるんだけど、なんかね、ちょっとサイズ感が合いそうになくて、今ちょっと買うか迷ってんだけど、ちょっと見てみて、コンビクトのホームページ。矢野徹と棚橋のコラボ T シャツが出てるんで、はい、結構、あれいいなと思うんだけど、そもそも武藤とコラボしたトレーナーも欲しくてね、はい、今悩んでおります。はい。もう40分喋っちゃったんで、はい。一個、来週にネタ撮っときゃよかったかな、はい。はい、ということでね、はい、急遽撮りましたけれど、はい、そうか、もう9時ぐらいになっちゃうんで、早く、ともきんに送らないと、はい、来週分が、明日、12時間後に配信してくれるかわからないので、はい、急いで送ります。ということで、また次回も聞いてください。ということでね、はい、お送りしましたのはドルフィンでした。それではまた次回聞いてください。さよなら。
ではプロレスラブ562に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。